社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第67回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、67回で今日から6月に突入ですね。6月6日です。なんかあっという間にあれですね、年の後半に入っていくんだなみたいな、なんかちょっと感慨深いものがありますね。
本当ですね。はい、6月6日
なんか今年長い感じしてたんですけどね、ちょっと感覚なんか6月になってしまうと、あ、もう6月かっていう気持ちになりますね。
ああ、そうっすよね。もうパッと終わるんじゃないですか。しかも今年はオリンピックありますしね。
ああそっか、
いつ始まるんですか。あれもう時期ですよね。もう時期いつか分かんないですけど、またこれでオリンピックでわーっと盛り上がって
ですよね。盛り上がってたら、そっか、今年も早そうだな。ちょっとね、やりたいことはちゃんと片付けていかなきゃダメですね。
そうですね、ちゃんとね、きちんと一つ一つ、
はい、頑張っていきましょう皆さん。
はい、
はい、というわけで今日はですね、いつもは相談に答えていただいているパターンが多いんですけども、今日は岡本先生に、教えていただく回になっております。今年から始まったんですかね、労働法の基礎編ということでやってまいりましたけど、前回から就業規則についてお話をいただいておりまして、今日はその第2回ということで、懲戒規定作成上の留意点というテーマでお話しいただこうと思います。はい、岡本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、難しい言葉にどうしてもなってしまうんですけど、はい、今、トーマスさんも言ってもらったように、1月ぐらいからこういうテーマで、はい、させてもらって、前回から就業規則、まあ、会社のルールですよね。会社のルールをきちんと明確にするということについてお話を進めておりまして、前回はその就業規則を作ることの価値、別に10名以下の企業さんは、法律で義務付けられているわけではないですけど、でもあるといいですよというお話をさせていただいたかと思います。で、今回はちょっと就業規則の項目の中でもですね、いろんな項目があるんですけど、割とこうご相談を受けるケースが多いので、あれです。まあ、どちらかというと、そういうご相談を受ける場合に、あ、じゃあこれ作っといてくださいねというケースがある。懲戒ですよね。懲戒規定。懲戒って何かっていうと、その、なんかね、本当に、まあ、この番組のテーマで、こいつはもうダメだ、はい、なんかダメなやつだみたいなものと、どうしてもね、ちょっとこう、懲戒とか、これ締めてやりたいというとなんかあれかもしれませんけど、どんな思いがあるかは、ベースは別にして、はい、この人の行動を変えてもらうためにね、ちょっとお給を添えた方がいいのかなみたいな思いっていうのは、まあ、それはね、経営者の方だと生じるというのは、非常によくわかることですし、ただ、そのやり方というのも、まあ、ご案内の通りで、冷静だとですね、もちろん、はい、そんなことはしないと思うんですけど、ちょっとね、なんかカッとなってしまってとか、その場の感情で、なんかするっていう、ね、なんか厳しいことに、定めてしまうとか、あるいは、まあ、給料はもう上げないみたいなね、そんなことをするっていうのは、それは全然ダメですよということであり、はい、ご案内の通り、労働基準法ってやっぱり、雇用契約は、雇われる側の方が、どうしてもね、こう不利な立場になりがちですから、その雇われる側を守るという側面が強いので、まあそういう意味で言うと、紹介っていうのは、ちょっとそこは注意をしてもらわないといけないというかね、社長の勝手気ままに、社員さんを懲戒、いろんなね、社員さんに対して不利益になるようなことをできるということを野放しにしておくと、決してね、よからぬいい社長さんばかりではないですし、まあ普段はいい社長さんだったとしても、はい、なんかね、ちょっとしたケースで、悪いことがあったときに、ちょっと、こう、極論なことをやってしまうみたいなのがあるので、それを定める、ちゃんと定めておきましょうというのが。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
大事ですね。
懲戒規定に 大事です、はい、大事です、そういう意味で言うと、うん、あのね、カットしてお前もダメだとかね、給料半分だとかね、でなんかご相談いただければいいんですけど、はい、ご相談いただかずにそれをやってしまって、後からちょっと労働基準監督署の方から、給料半分にしたっていうふうに、なんとかさん、ね、トーマスさんから訴えてますけど本当ですかみたいに言われて、その対応するということが非常に面倒ですので、
あの、本当ですね、
そういうことを防ぐためにも、という話になっております、
うん、
で、今日はあのまずですね、そういう意味で言うと、当たり前なんですけど、懲戒規定のその留意点というか、はい、まずその就業規則にきちんと書いておきましょうというのは、そういう意味で言うとまず大前提になります、うん、で、なんていうのか、冷静な時だと思い浮かべられると思いますし、皆さん今聞いてる時は冷静だと思うのであれですけど、はい、なんか罰しられるとかいうことって、うん、なんでっていうふうに思いますよね。それがやっぱり明文化されてるということが大前提ですので、なんだろう、例えばそのね、スピード違反で捕まりました、はい、50キロオーバーでした、相当か50キロだったね、高速走って50キロオーバーでした、はい、このところ制限速度80キロ、高速って何キロでしたっけなんですけど、まあ、まあ普通の道路にしましょう、ねはい、普通の道路で、40キロのところを80キロで走ってたら40キロオーバーなんで、あなたも40キロオーバーですよっていうところが、40キロですってい う, こう決まりがあるし、それを守らなきゃいけないっていうことが明確になってるじゃないですか。だから、はいはい、まあ、ある意味ね、捕まったら嫌だし、嫌な思いはしますけど、みんなルールに基づいて、その罰金を払ったりとかしてるわけであって、それがですね、この道路は何キロ出したいか全く分かってないしっていうところに対して、まあ、極論言うと、例えば20キロで徐行してたのに、あなた20キロ、20キロオーバーはなんか10キロオーバーですよっていうのに捕まって、切符切られたら、誰でも嫌になるじゃないですか。っていうのと同じように、あの、だからやっぱりその就業規則を準備いただくということで言うと、まあ、ちょっとね、あの前向きな、テーマではないのかもしれませんけれども、うん、社員さんに守っていただきたいこととか、あるいはここを破られたら俺多分激高するだろうなみたいなことはちゃんと書いておいて、とにかくこれは守ってくれよという、それを明確に伝えるためにも就業規則に書いていただくっていうのは必要だと思います。
ほー、なんかあんまりルール多すぎても嫌になっちゃいそうな、はい、難しいっすね。
まあ、そこの塩梅は難しいんですけどね、
はい、
ただあの少なくとも前2回ぐらい前までご説明してた、その労働条件通知書とか雇用契約書上にはそれは書けない、うんうん、そこまで書けないですよね、
なるほど。
そんな最初にね、契約するときにじゃあ 2,3 枚なんかやっちゃいけないことがビシッと書かれてても、うん、なんか逆に言うとね、うん、ちょっと引く部分もありますので、
確かに
っていう面で言うと、まあ、そういう面で言うと、そのそういう懲罰規定に関して詳細は就業規則を見てくださいねっていう風にして、就業規則を周知をしておくっていうことの方が、いいかなと思いますしね。な
るほどね。ほうほうほう、う
ん、であとは今トーマさん言ったように、どこまで書くのかっていうことに関しては、はい、まあその会社さんであったりとかによってこう異なりますし、あのある意味なんて言うんですかね、よくお話をするんですけど、ルールですから、あの、うん、まあいわば会社のルールで、はい、なんだろうな、学校で言えば校則みたいなイメージですかね、で校則もそのまあこういう言い方すると変ないい意味に捉えられたくないんですけど、はい、そのどういう生徒さんのマインドが集まってるその学校なのかとか、
うんうん、
あるいはその会あの学校側がどこまで厳しくしたいのかにことによって、その結局どこまで徹底をしているかとか、どんな校則があるかって全然バラバラじゃないですか、
はいはい、
あの学校によってね、
うん、
で割とこうフリーに何にも拘束なくてもフリーにやってても問題も起きてないような会社さん、会社さんとか学校さんもある一方で、うんうんうんうん、なんかそこに行くためにね、なんかちょっとやんちゃな生徒さんが多いので最低限取り締まりたいというかね、うんうんうんうん、ある程度行動は、自粛してもらいたいのできちんと拘束を設定するし、うんうんうん、一度でも拘束を破ったらちょっと結構職員室に呼び出しかかるみたいな、そういう風になってたり、そういうバラバラじゃない。だからそれはやっぱりあの会社さんによってどこまで書くかとかっていうことは変えていいかと思います、そういう意味では。でおすすめしたいのは、社長さん自身がご自分自身にこうのこう性格というか気質を捉えていただいて、はい、割と俺結構細かいとこまで注意したいんだっていう場合は、もうそれはそのまま書いておいた方がいいと思います。
ああ、なるほどなるほど。
書かれてないことを注意される方が社員からしたら嫌じゃないですか。
まあまあ確かに確かに、
うん、とか、まあ、この前社長言ってたことと今回言ってることまた全然違うこと言ってることなんで、じゃあいくつあるんだみたいな話が、どうせそういう思いを持たれてなんか思いますよね。多分悪いことしたら自分でもなんか認識がある時だったりとかすると思うので、はい、社長が不満言ってることを破ったなっていう認識が多分ある時に、はい、うんうん、でもそれを社長の個人で言ってることなのか会社のルールとして定まってることなのかっていうことの違いは、納得度だったりとか、その方がその行動を変えるということの荷物にすると思うので、
なるほど。
まあ、私はおすすめは、結構細かい社長、あるいはうるさいことを言いたい社長は、ある程度細かく変えてくださいっていうふうに。
自分の性格に合った懲戒規定を作っておいた方がいいということですね、はい、社長は。
作っておいた方がいいです。それをなんかね、当然その厚労省がモデル就業規則とか書いてたりとか、あるいはネット行って就業規則懲戒規定とかって書くと、はい、まあ、ダーッと出てきますけど、うん、それをそのままコピペして書いておいても、なんていうんですかね、懲戒規定こそなかなか意味がないというか、本来実務的に言うと意味が少なくなっちゃうようなことになるんじゃないかなと思う。ので、
なるほどね、
まあそういう意味で言うとね、そういうふうにして、まあその内容についてはね、いろんな内容が出てくると思うので、はい、内容は書いていただいたらいいかと思います。うんうんうん、それはね、それぞれ工夫をしていただいて書いていただいたらいいかなと思います。で、禁止してる、されてることはあるんですね。うん、例えばさっきから申し上げてる、懲罰で与える場合には、1回あたりで、はい、例えば減給をするとしたら減給はどこまでですよみたいな決まりっていうのはありますけど、ほうほうほうほう、それはまた別途確認をしていただきたいしご相談いただければと思いますけど、でもほうほうほう、その懲罰の対象とする行為を何個にしないといけないとかそういうことは書かれてないので、
うん、
法律には。だから内容をあまりにその社員さんに不利益になりすぎるような懲罰規定はダメです、うん、懲罰の行為を与えるとダメですよっていうのはありますけど、
うんうんうん、
どんな項目がいつあってもいいっていう話にはなってますからね。
へ
ー、まあ、もちろんその法律に違反することを推奨してるのは良くないですけど、
なるほどね。
で、あとはその書いてあること自体もそうなんですけど、割と大事なのは、はい、先ほど来お話をしているように、じゃあまずその大事なのは、うちで言ったらこういうことを守ってほしいんですよ、こういうことを破ったらいけないことなんですよっていうことが明確になっていることが一つと、うんうん、あとは実際にもし本当にちょっとその本当にその人のね、ある面このね行動を変革を促したいので、まあちょっと減給みたいなことを考えた、給料減らしたいとかって考えた場合に、まあ結局その総出をするためのプロセスっていうことがちゃんと明確になってますかっていうことは必要なんですね。うん、だから懲罰を与えるとするならば、懲罰を検討するような、はい、その、何らかのその機会というのはきちんと設けてくださいと。よくニュースとか見てると、なんとか委員会か監視委員会とかなんとか委員会が出てみたいな。あれは大企業さんだとそういうものをちゃんと設けて、うん、まああれはちょっと違うテーマのことだったりとかありますけど、うんうんうん、でも個人の懲罰を与えるときにも、ちゃんとその懲罰ということがどういう基準に基づいて、なんでこういう決まりになったかということをちゃんと議論する場を設けてくださいねっていうのは、それはそういう機会を設けなさいっていうのは法律で定まってます。
は
あ。で、もう一つは、その一方的に決めるんじゃなくて、はい、そういう機会を設けたときに、その社員さんに、まあ、申し開きの機会というか、まあ、これは、まあ、実際で中小企業さんだと、まあ、その教育の機会にもなるかもしれませんけど、うん、いやいや、社長はこう言ってますけれども、私はこういうことやってませんよとかっていうのをちゃんと主張できるような機会っていうことは、ちゃんと設けなさいよっていうのは、そのプロセスとして定めないといけないっていうふうになってますので、それはちゃんと定めとく必要があります。で、社員さんに周知をしとくと、
ふん
ふん、いうことですね。だから、まあ、例えばそうは言っても社長とね、社員数人しかいないところで懲罰委員会なんてどうやって設けるんだみたいな話になると、社長だけが懲罰委員会になったら同じになるんで、まあ、そこには例えば外部の、うんうん、例えば社労士を一緒に入ってもらって懲罰を検討するとかね、そういうそのね、本当に少人数で少数生でやっていらっしゃるところは外部の専門家に入ってもらってみたいなね、まあ何らかの付き合いをしている人はいると思うので、まあ税理士さんとか社労士がいなかったとしても税理士さんに入ってもらってとかいうのはあると思いますので、まあそういうことを設けてくださいねっていうふうには、なってますので。
へえ、
そこはちゃんと
細かめに決めた方がいいような気もしますけど、なんか実際作ろうと思うと結構大変そうだから、ある程度あれですかね、社長で案を作ってそれをやっぱ社労士さんだったりの専門家の人と一緒に最終的なものを作っていく感じになりますよね。
そうですね、その方が多分早いと思います、結果的に。まあ、あの社労士にねご相談いただいたら、あのそこは必ず適切なアドバイスをさせていただけると思うので。
なるほどね、いや勉強になる。
はい、それはね、
そうやって作ってるんですね。で
うん、まあ、前回の時にも言いましたけど、就業規則ってやっぱりコミュニケーションのツールの一つにしてもらいたいので、まあ、そういう意味で言うと、どんなコミュニケーションを取りたいとか、繰り返しになっちゃいますけど、自分としてはなんかこういうことをやられちゃ困るとか、これ言われたら怒りが浸透するみたいなね、自分が沸騰しちゃうみたいなことは、ちゃんと書いておいて、言っておいてあげるみたいなことはした方が、生きた規定になると思います。まあ、結果として、そういう、発動される機会も少なくなると思います。
は
い、そういう
の。はい。自分のこともよく知ってなきゃいけないですね。こういうの作るときは。
そうですね。はい。
面白い。はい。ありがとうございます。さあ、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。考えたことは、まあ、ないこともないですかね。懲戒規定について。今日の配信をきっかけに。
そうですね。まあ、社員をね、はい、なんか懲戒したいっていう思いは多分、経営者の方だったら。
うん、うん、うん。
かまあ多分持ったことはあると思いますけど。
そうですよね。
はい、
なるほど。ぜひ考えてみるきっかけになったら嬉しいです。そして岡本先生の LINE の公式アカウントが登録用のリンクにありますんで、ちょっとここのとこよく分かんなかったとか、こんな風な規則作りたいんだけどどうか考えたらいいですかとか、なんかそんな相談も送ってきちゃっていいと思いますので、番組で扱えるものは番組で扱いますし、そうじゃないものは岡本先生が個別で個人的に、やらせていただく場合もありますので、ご連絡をお待ちしております。 LINE 登録だけとりあえずピッとお願いします。はい、というわけで、はい、じゃあ番組の最後に、労務の豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、労務の豆知識というか、まさにもう6月スタートしてましてね、ちょっと今収録してるのはちょっと前なんであれですけどね、うん、どこまで暑くなってるかとかわからないですけど、本当にこれから非常に暑い時期がね、来ると思いますので、やっぱりその健康管理ですよね、社員さんの健康管理に関してというのは今一度こう見直していただく、まあ、管理というかね、まあ、さっきもね、最初の時にも日々ちゃんと過ごしていきましょうみたいなことありましたけど、ね、不節制をしないような、まあそれは会社の規模にもよって変わりますけど ね、不節制をしないようなことをちゃんと会社としてもこう注意をしてあげたりとかですね、まあやっぱり、健康な体じゃないと生産性の高い仕事はできないと思いますので、これからの夏の時期、まあ、ちょっとこのね、何年間か異常な暑さになってますから、なんだろう。まあ、それがなんかもう当たり前になってきてるような気がするので、今年が異常だからなんか乗り切れっていうことで考えるんじゃなくて、本当に健康にな、ね、健康で過ごしていただくための工夫はどんどん取り入れていただいて、展開していっていただきたいなというふうに思います。健康管理、健康経営というのはテーマで。夏のこれからの時期こそ考えていただいたらいいんじゃないかなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。健康にやっていきましょう。というわけで、社会保険労務省岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第67回以上で終了とさせていただきます。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。